はい、皆さんこんばんは。ハレルヤ。今本当に神様の新しい風が吹いていること感謝します。この今あと2週間後だね。でペンテコステがやってきますけれども、このペンテコステの時に本当にまた大きなその精霊の働きっていうのを見ていきたいと思います。でそのことに関してもまた後ほど話したいなというふうに思うんですけれども、今日はですね、実は今週だね、今週の火曜日にこう朝起きた時に、こう突然にして、あ、産業革命の時代が終わったっていうふうに聞いたっていうか感じました、それでこの産業革命の時代っていうのはコロナの収束とともに終わるっていう、このような、感覚っていうのを受けたんですね。でそれが必ずしもその予言的だったかどうかっていうのは分からないんですけれども、でも今までこうまとめてきたものの中でやっぱりこれだっていうふうに感じたことなんだっていうふうに思います。でこの産業革命っていうのが何かというと、皆さんもご存知だと思いますけど、1760年ぐらいでね、1700年代に、イギリスで産業革命っていうのがありましたね。で産業革命っていうのは何かっていうと、この旗、綿の織物だよね。綿の織物をこうより早くより大量に作るために、こう紡績機とか旗織り機っていうのが次々に発明されたわけですよね。それで特に大きかったのがその蒸気機関が発明された。で今まで伝統的な、ね、習ってるね、歴史でね、伝統的な糸紡ぎっていうのはこの一錐ずつで、糸紡ぎしてたわけですよね、自分の町でとか村で。それが今度その産業革命によって一人で1200錐、この1200の糸巻き棒を、1人1200ずつ受け持つことができるようになったっていう。だからものすごい1人1個できてたことが1200人分のことが一気にできるようになったわけです。すごいことだよね。そうすると今度は生産性も上がったということで、今度はその後に綿花を分ける機械も発明されたんだよね。でそれによって今度もっと綿が必要だということになって、じゃあもっとアフリカの人たちを、連れてこようとかで、また奴隷船、ね、奴隷貿易っていうのもすごく活発になった、ね、そしてまたそこから今度はその蒸気機関っていうのを、動かすために今度はもっと石炭が必要だということで、これがまた児童労働だとか、貧困層の搾取なんかにもつながっていったわけなんですよね。で、そんな風にもういろんな意味で社会をゴロッと変えてしまった。あとはよく今言われているのがね、その都市化っていう、今までの、発達っていうのは都市にとにかく全てを集約して、そして密なところで効果的に行うっていうことだったわけですね。でこれも産業革命の時に、そのようなスタイルっていうのが出来上がったね。でこれが今本当にこの過密っていうところからより開かれて、より、まばらでっていう、快速化なんて言ったりしますけど、そういう真逆のベクトルに今物事を動かそうっていうすごいことが、今回コロナのことが発端で、別の力っていうのが動いているわけなんですね。でとにかく今までそのようなことがあって、特にどのような人材が必要とされていたかっていうと、それはもう言われたことを間違えないでしっかりこなせる人っていうのが、こういう人たちが求められている人材だったわけですね。だからその中においてこう文句言わない、問題提起しない、とにかく言われたことを間違えずに、方法も変えずにしっかりやってくれる人っていう、そういう人たちが、その時代は求められてきたわけです。だけども実はこの日本の教育っていうのはその産業革命のモデルで今までやってきているわけなんです。でこの前もちょっと話したんですけども、言ってみて改めてそうだなって思ったんですが、その日本の教育の中でこう考える力というよりは従う力っていうのにすごくフォーカスが置かれているわけなんですよね。だから自分で考えて何かをするというよりも、こう従う力っていうのを、こういろんなプレッシャーとかなどを使って、培われてきたと思います。でも今までの方法っていうのは、そのようなことをやって一生懸命教育を受けたところで、今もう AI があるわけですよね。ね、で AI の方がよっぽどデータ量、情報量も多いわけだから、もうそうやって かり間違えないで計算できますよとか、たくさん早く計算できますよって言ったところで、そんなマシンでもう一気にできてしまうわけですよね。マシンにとって変わられてしまってるわけだから、教育のアプローチっていうのをもっと変えていかなければ、せっかくクソ真面目に勉強していろいろ暗記しても、それがじゃあ将来を生き延びていく力につながっていくかっていうと、まあ、残念ながらつながっていかないわけなんです、ね、でだからまあいろんな面で今回を機に、まあ、見直しっていうのも起きていくかもしれないなというふうに思います。で、あと一つ今よく言われているのが、こう今こう授業ないでしょ、授業がないことで、それによって教育格差っていうのが生み出されるのではとか、またオンライン教育が格差を生み出すのではっていうふうに言われていたりします。で確かにパソコンがあってだよ、でパソコンでつながってオンライン授業を受けたりとか勉強したりするのと、お母さんが帰ってくるのを待って、あスマホ貸してって言ってそれから授業を見るとか何か課題をダウンロードするっていうのでは、もちろんこれだいぶ差は出てくるかもしれないなっていうふうに思います。でも格差っていうのは実は今までもいつだってあって、例えば先生が面白いかつまんないか、これ相当な格差なんですよ。でしょ、うんね、で先生がつまんない、分かんない、ね、何言ってるか分かんない、ね、それでその先生に当たれば当然学力っていうのは、まあ、違ってくる可能性っていうのはあるわけですよね。だからその公共教育機関が悩んで、こう公平にしよう、これやるとでもこういう不公平さが出ちゃうんじゃないか、これをやるとあんな不公平さが出ちゃうんじゃないかって、こわごわやってると、そうやって待ってる間に進む子はどんどん進んでいくわけ、ね、でやらない子はやらないっていう風になって、どっちみち格差ができちゃうっていうね。だからある人が言ってたな、その公平等っていう考え方がかえって不公平を生んでるんじゃないかなんて言いましたけれども、だからもう失敗してもいいから、逆にこうできることをどんどんやってこうみたいなね、こういう機運が後押しされるようなこうモメンタムがこう今出てくるといいなというふうに思います。だからもちろんサポートが必要な子どもたちが置き去りにされてはこれは本当いけないんですけれども、でもそれと同時にどんどん自主的に前に進められる子っていう子たちがこう解放されて、ね、そのスケジュールから解放されてどんどん進んでいける自由、これを奪われてもいけない、もったいないなっていうふうに思います。で今最近になってこの辺も皆さんの件もどうか分かんないんですけども、時間割なんかが出されてるわけで、時間割のところに今日はじゃあ例えばこの時間は、算数やりましょうねと、何ページから何ページやってこのプリントやりましょうねみたいなことが書かれてるんですね。でそれに沿って、まあ、授業をやって、で先生があとたまに、まあ、その進捗状況とかその状況をまあ見るみたいな風になってるんですけれども、でもこれも本当は午前中はそういう授業で午後はブランク空白になってて、自分のやりたいものをやるとか自分で計画を立ててここに入れるとか、そういうなんか自由度とか自発度っていうの、そんなのもこう組み込んであったらいいのにななんて思ったりしますね。でこの格差っていう考えも、実はなんで格差っていう考えが出るかっていうと、こう例えば同じ物差しで考えてるわけですよね。同じ物差しで、ね、そしてじゃあこの人は今このくらい進んでるな、あこの人ものすごい遅れてるな、じゃあこの差を、こう縮めるためには、格差をなくすためにはどうしようとかって、こういうふうに考えるわけですよ。そうするとこの人はそんなにどんどん先に進んでもらったら困るなとか、この人もどうにかしてもうちょっと追いついてくれなきゃ困るなみたいな風に考えるわけです。でもそれはどうしてそういうことになるかというと、同じ物差しで同じテストを使ってこの10人十色の人々を、比べるというか、進行度合いをこれで測るから、そういうことが起きるわけなんですね。でまあ、今その教育ってことについてずいぶん長いことを話したんですけど、なんでそういうことを話したかというと、それはやっぱりこの教会も産業革命モデルから脱却していかないといけない、ね、そして今本当にそのようなシフトを迫られている時が来ているっていうことなんです、ね、というのはその私たちも一人一人神様によって全く違って作られているわけですよね。 そして飯も違うし、もう神様がもともと皆さんを作った、私たち一人一人を作ったその計画自体が違うわけです。だから同じあのカリキュラムに沿って、あ、この人は霊的に成長してるねとか、この人は遅れてるねって果たして言えるかっていうところがあるわけなんですね。だからその自分のに与えられている特性とか重荷っていうかパッションだねを中心に、こう自分が霊的にどんな風に成長していきたいのか、何を目的にしたいのかってことを、これやっぱり一人一人が自分で考えて自分のカリキュラムっていうのを作って成長していかないといけないんですね。でだからそこでまた考えるわけでね、じゃあ自分の学びたいことは何だろうか、自分のパッションって何だろうかっていうふうに考えますね。でじゃあ自分はこういうところが賜物だと思うけど、その賜物を生かすために何をしたらいいだろうかとか、どんなトレーニングを受ければいいんだろうかなんてことを考えればいいわけね。で例えばちょっと例をいくつか考えてみたんですけれども、例えばじゃあ子どもミニストリー、私はすごい子どもに重荷があるんです、子どもミニストリーをやりたいんですとね。そしたら何やればいいの？例えば、まあ、簡単なとこからいくと、子ども向けのミニストリーってどんなのがあるのかな、ね、その先生のためのどんな学びのリソースあるのかなっていうふうに考えたり、じゃあちょっと今度キッズにもうちょっと違う歌を覚えさせたいから、なんかどこ行ったら新しいキッズの歌を習っていつも同じ歌じゃなくて今度違う歌を歌えるだろうかってことを考えるとかね。あとこう紙芝居とか DVD とかのリソースで今どんな新しいのが出てるのかなと、ね、例えばうちらでもスーパーブックほとんどもう網羅したなってね。じゃあ次あれくらいのクオリティでキッズがみんなで集まる時のBBS ので使える動画ってないかな、日本語で出てるのないかな、そんなのを調べたりするね。それでこうやってじゃあそのために自分は何を調べるべきかなってアンテナ張り出すと分かる、見つかるんですよ。アンテナを張り出すと見つかる。で必要なものっていうのがもう引き寄せられるように自分のもとにやってくるんですね。で賛美なんかもそうでしょ。じゃあ賛美ね、自分でキーボードを家で買ってで賛美できたらいいなと、だけど実は弾けないよとね、弾けないけどでもそうやって自分で賛美してやってみたいなと思ったら買えばいいんですよね。で買えばいい、じゃあ弾き方わかんないんですってね、そしたら動画で検索すればいいんだよ。でチュートリアルいっぱいいろいろ出てるから、でチュートリアルを使ってこうやって真似しながらやっていけばもう CGD ぐらいあっという間に弾けるようになりますからね。こうやって CGD ってそれでそうやっていくうちにそこからおかずをつけてみたりこう広げながらどんどん学んでいくことってできるんですね。結構簡単にできるんです。でそうやって探しているうちに、あ、自分に合うお気に入りの先生これだなみたいな、その自分に合う先生っていうのも動画のだよ、チュートリアルの先生っていうのも見つかってきます、ね、もしくは例えば自分はお料理が上手なんですっていう人もいるかもしれません。で私はとにかくご飯を作ってあげてみんなに食べさせて喜ぶ顔を見るのがすごい幸せなんですって人がいるかもしれません。うちの教会にもね幸いなことにいるんですけれども、ね、そしたらその人はじゃあお料理を大量にしかも熱い状態で出すにはどうしたらいいかとか、お料理こぼさないでここまで持ってくるにはどうすればいいとかとかね、そういうことか、そういう今度はスキルが必要になってくるわけよ。でしょ、ね、全部聖書だけではないんですよね、うん、でそれとかベーキングが大好きって人がいるかもしれないね。ベーキング大好きだったらじゃああらかじめ急に思いつかないでカレンダー見てちゃんとプランするんです。例えばじゃあプリムの月はいつですか、ね、この月に2月にやってくるなとね、ちょっと過ぎちゃったけど、したプリムの時にじゃあハマンターシェンっていうもうハマンの帽子っていうクッキーをみんなで焼いていっぱい焼いて持ってこうかな教会にとかね、クリスマスの時にじゃあこんなことやろうかなとか言ってちゃんと前もって計画して、じゃあこの日にはこれをやるから、じゃあそれに向けて計画しようってちゃんとスケジュールに入れていけばいいんですよね。それを急に思いついてやったりとか何ていうの、ちゃんと計画しないと逃します。でバタバタバタって言ってすごいストレスだったで終わります。だからちょっと早めに自分のためをどんな風に活かしていくかっていうのはせめて 3,4 ヶ月先とかは見ておくといいと思います。であと自分で個人的にじゃあどんなことをやってるかなっていう風に考えた時に、一つはこの前もちょっと話したけど北朝鮮っていうのは神様からキーワードとしてずっと前からいただいてるんですね。で北朝鮮が開かれたらとか北朝鮮で何か機会が開かれたら、まあ、いつか行くっていう思いはずっとあるんですね。 でそれはもう神様からいただいていると思うね。でいただいているのに何もしないんじゃダメなんだよねやっぱね。で何もしないんじゃなくて、じゃあそのために自分は何を準備できるかなってことを考えるわけです。で今私が個人的にやってるのは、週に 2,3 回は北朝鮮について何か学ぶかニュースを見るっていうのをウィークリーカレンダーに入れておきますね。だから今日はじゃあちょっと検索して北朝鮮の現在の状況を、まあ、ちょっと勉強しようとか、それこそ中田敦彦とかさ、 J さんもなんかね動画いいの出してますけども、藤井元気とかニュースピックスとか、まあ、そういうのを見て、それで北朝鮮で、まあ、自分が見たいなと思うソースからのニュースを必ずスケジュール組んで入れておきますね、週に何回やるってね。それとかあと一つは英語が話せるので、英語が話せる賜物を用いて、日本語でまだアクセスできない、ね、英語でしか出てないメッセージとか情報をシェアして、それが人々の祝福になるといいなっていう願いはいつもあります。ところが私コンピューター相当できないんだよね。うーんって私の前で娘が深々とうーんって言ってますけれども、本当にできない。でというのは、私には妹という素晴らしいアシスタントがいるので、彼女がもうコンピューターのこと全部やってくれるから、投げていけばもうサクサクサクサクとそれをデータにしてくれるんですね。でそういうので何一つ学ばないままこんな大きくなっちゃったっていう。それね、そう、それなんだけど、いやもうやっぱり学ぼうと思って、字幕を動画に字幕をつけるっていうのね、今回初めて自分でやってみましたと。いやそしたらそうでもないって、また娘のツッコミが入ってますけど、結局は、まあ、娘がやってくれたっていうオチではありますけども、やり方は分かりました、直し方も分かりましたね。そんな風に自分の賜物はこれかなって思った時に、自分のカリキュラムを作っていかなければいけないですね。でそれをやっぱりちゃんと意識を持って、目的意識を持って意図的にスケジュールに組み込んでいかなければいけません。スケジュールに組み込まなければ結局はやったことになりません、うん、やんないから、思っただけじゃね、スケジュールに入れるまでやらないといけないです、ね、で結局、まあ、これで何が言いたいかというと、比べて落ち込むクリスチャン時代は終わりですということです、ね、何も比べること、なんでさナスとトマトが比べんのよって話でしょね。ね、もうキリンと象が比べたって比べようがないんですよ、ね、そしたら一つの物差しで比べるしかないから、ここはもうこっちが劣ってるねとか、この人はこの物差しでは測れないからアウトだねってことになってしまうわけです、うん、だから比べることないというのは、みんなバラバラにそれぞれに違って作られているからなんです。だからこれ本当に改めて覚えたいと思うんです。特に私たちはやっぱり歩調を合わせましょうっていう社会で生きてますから、これがいいこともたくさんあるはあるんですけれども、でも神様はあなたを私を特別に作られてユニークに作ってくださいました。だから神様の計画はみんな教会の他の人たちと同じじゃないんですよ、ね、だから誰々さんに与えられてる計画とこっちの人に与えられてる神の計画は違うし、作りも違うんですよ。そしてあと一つは、神様はあなたのことをそのままでとっても喜んでるってことです。これね、本当知ってほしい、ね、で神様はあなたにコピーになってほしくない、オリジナルであってほしいというふうに思ってます、ね、だから自分らしさに満足するってすごい大切です。自分らしさに満足しましょうね、それができないと本当に自分のアイデンティティをつかむとか、またそのアイデンティティに入っていくとか、自分自身と平和を築くことができないです、ね、そうするとやることなことをブレていってしまう、ね、ブレてもいいし、ま、失敗もするんですよ、ね、で必ずしもつかんだことも必ず合ってるとも限らない。でもそれは人間だから、それなりに頑張って試してみることが大切であって、完璧でやらなきゃダメってことではないんですね。ね、だからそんな風に試行錯誤しながらも間違う自分がいるってことも、これももう受け入れて愛するってこと、これが大切です。でこれが自分にできると周りに対してもすごく恵み深くなっていくんですね。で周りの人たちもすごくありがたいなっていう風に思えるようになっていきます、ね、だからとても大切なことですね。それでそれを考えるときに、教会のリーダーたちですね、リーダーのたちも本当に世界観変わっていかなきゃいけないなというふうにつくづく思います。 ね、だからその教会のリーダーたちも教えるだけではなくてこうコーチング的な役割で、これ考えると本当コーチング的な役割ってすごい大切なんだなって思わされるんですよ ね。だからそういう意味で私も私自身も切り替えていかなきゃいけないし、それを実際に具体的に何らかの形でこう変えやり方とかもうあり方自体も変えていかなきゃいけないなというふうに思っていますので、アイデアあったら教えてください、シェアしてくださいぜひ、ね、そしてまたあと一つ考えることが、その教会がもっとリソースセンター的な役割を持っていくっていうことですね。というのは一人一人が持ってるね、アイデアから何から違うんですから、だから一つだけってわけにいかないわけだよね。だからその中で自分の学びたいことはこれだとか、自分の必要なことはこれだっていうふうにして、こう人それぞれが必要なものをオプションとしてこう選択教科みたいに取っていくってことが大切なんですね。でそれは一教会ではできないでしょ、一ローカル教会では、地域教会はできないでしょ。だからそれはいろんなとこ行けばいいんだよ。今ね動画だって何だってあるんだから、いろんなところ行って、あここでこんなことやってんだ、じゃあこれを聞いてみようとか今できるわけですよ、ね、昔はもう一個の教会行ったらここの礼拝出たらあっちの礼拝は聞けないっていうことだったけども、今は聞けるんだもんね。だから、ね、自分の教会に根付きつつも、またそこに全部をが揃っていることを求めずに得意なことをやっていけばいいんですよね。そして自分はこれ必要だなって、ここにないからじゃあここから取っていこうっていうふうにしてやったらいいんですね。そのようなリソースセンター的なこと、またリソースをどうやって出していけるかなってことも最近すごい考えるところです、ね、そしてこの中で今日特にやっぱり私たちが覚えていきたいこと、そしてまたこれ祈りたいなと思うんですけれども、それは、まあ、特に私たち日本っていうね社会の中で生きてますから、この同調圧力っていうのがすごいんだよね。でやっぱコロナなんかになると余計感じますよね。迷惑かかっちゃうっていうのもあるから、迷惑かかっちゃうって思うので、ますます同調圧力が気になるところですね。だから日本なんてロックダウンなくても結構ロックダウン気味にお願いって言えば、もう人の行動っていうのは大体制限できるっていうね。これ他の国だったらロックダウンかけないとね、緊急事態宣言で予防性だけではまとまらない国もあると思いますけど、日本はそれで結構まとまる。ただ守られたと思います。本当に日本は守られた、本当感謝ですね、感謝ですね、うん。でこれからももちろん祈り続けていきたいと思いますけれども、でこの同調圧力から自由になって自分は自分らしく生きるんだってこと、これ決めないといけないんですね。でこれ決めないで周り見てて歩調合わせてとか日和見的にっていうふうにやっていると、これやったら自分がなくなります、ね、で自分がなくなって、あそうだよねこうだよねってやってるうちにすごいブレブレになって、結局あれ私自分何がしたかったんだっけとか、自分が好きなものがわからないんですっていう時あるんですよ。私結局自分が何好きで何したいのかわからないんですって、それは何が好きかなってやっぱ考えないで周り見て、じゃあ自分の立ち位置ここかな、やるべきことここかなっていうふうに考えるように訓練されてるんだよね、うん。だからやっぱそこから解放されることで、ああそうだ自分はこういう人だったんだとか、あ自分はこれがしたかったんだっていうこのね嗅覚が戻ってくるわけね。まあ、嗅覚が戻ってくるっていうか、これが目覚めるってことだと思うんですよね。そうするとなんかこう希望とかパッションっていうのが湧き上がってくるんですね。でも今こそ、そう本当に私たちが目覚める時です。私たちが本当にそれに目覚めて自分らしさのうちに立ち上がっていく時です。アーメンですか？
アーメン、
アーメン、ね。それでそれと同時に一つ考えたいこと、それはキリストに死ぬということ、ね、死ぬということ、そしてまた生きるっていうことです。で、これについてもやっぱ本当に私自身もっと正しく本当に神様にあって御心に沿った捉え方っていうのをしていかなきゃいけないな、していきたいな、でもどういうことなんだろうって考えることも多々あります。で、なんでその話をするかというと、よく私は神のものですとね、で自分自身に死にましたって、だから自分が何をしたいかもう考えませんって言うんでねで、この辺って難しくて、で本当に何だろうな、それが願ってる生き方だろうか、神が願ってる生き方だろうかって思うわけ、 ね、っていうのは自分の子供っていうふうに考えるとすごい分かりやすいわけね。で私たち神様と親子関係じゃんね。で自分の子供がねえ何したいのって言った時、私はあなたのものです、自分自身に死にました、自分が何をしたいかもう考えてませんって言われたら、分かんない、どう思うかな、
やば
やばって思う、やばって思うね。いやいや、でもねこの辺も本当やばって思うっていう意見が出ましたけども、その辺すごい難しいんだよ、ね、で、あのこれ私がこう考えるべきよって言って話してるんじゃないんです、まあ、ある意味つれづれなるものに語ってるんですけども、あの私たちは神の子供です、ね、親子関係なの、愛されてる子供なのであって奴隷ではありません、ね、だから奴隷はあのやるべきこと言ってください、私はそれに従いますなんね。でも私たちは自由人として、神様は自由意志を与えたでしょ、自由人としてあなたに従うことを選びますって言って、そして従ってキリスト者となったわけなんだよ ね。だからそういう時に例えばね、お父さん、ね、パパこれをしたらいいかなと思うんだけどどう思うっていうふうに言ってくれたら、やっぱ例えばまあ母親だったら、ね、私こういうことをやってみたいと思うんだけどどう思うって言われたら、いいね頑張りなよいいと思うよって言うし、あこうやって自分で考えて自分からイニシアチブ取って動ける子供になったんだなって嬉しいんだよ ね。でそれを考えるときに思い出される聖句っていうのがこれなんですけれども、詩編の37編ですね。詩編の37編にこのように書いてあります。わかりました、詩編の37編3節4節にこう書いてあります。主に信頼し善を行い、地に住み誠実を養い、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、ね、だからまず私たちが主に信頼して良いことを行って生活していく、そして誠実に生きていく、まずこれでしょ、ね、そして主を自らの喜びとせよ、そうすれば主はあなたの心の願いを叶えてくださるって書いてあるの、ね、でこれ私理解するのは、私たちが神と共に歩み、そしてまた誠実に歩んで、そして親子関係がしっかりしていれば、神の願いや性質っていうのは、それは自分の願いや性質とおのずと重なってくるんですよ ね。その時に成熟した子供とね、天のお父さんとして共に一緒に働いていくことができるんですね。例えばヨセフも神様どうしたらいいでしょう、こうしたらいいでしょうっていうふうに聞いてるような技術ってあんまりないわけだけれども、彼は誠実に歩んでいた、そして神様に信頼していた。その時に気づいたらいろんなところに売られ刑務所に入れられしてるのに、神様の御心のど真ん中歩んだわけですよね、だからやっぱそのことってすごい大切だなと思って、自分がその中で精一杯のことをやりながら、その中で正しいと思うことを選び取ってやっていくことで、結局はもう神様の御心のど真ん中を歩んでいくことができる、ね、だからそう思うときに、その何だろう、自分の願いっていうのと神様の御心っていうのは、これはなんかかけ離れたところにあるわけではないんですよ、ね、そうじゃなくて思ったよりその近い、ね、重なるところに、その神の御心と自分の願いっていうのはある、ね、対立してるものでもないし離れてるものじゃないってこと、そのことを覚えたいなというふうに思います。でちょっとまたあと一つ思っていることは、富っていうことについて少し触れたいなと思います。富とかお金、うん、でなぜかっていうと、今本当に神様がこの終わりの時にあって、その信頼できる投資先にね、クリスチャンたちに対してその富を移行したいというふうに願っていますね。で私たちもその富の移行先の一つとして数えられたいなっていう思い持っていますね。だけど今回そのコロナを通してこう世界各国の動きを見るときに、お金って大きいなってつくづく思うんですよ。でお金の誘惑ってすごいんだなっていうのをめちゃくちゃ感じるところなんですね、うん、でそこで一つちょっと開けたいんですが、申命記あるじゃん、申命記の28章に、神様の 何祝福と呪いはこれですよって書いてあるリストのところにあるんですけれども、その神様の祝福の一つの中でこのように書かれているところがあります。それは申命記の28章の、じゃあこれいいかな、28章の44節見ます。彼はあなたに貸すが、あなたが彼に貸すことはない。彼は頭となり、あなたは王となる。もしくはこの12節13節ちょっと前を読むと、祝福っていうところでもこう書かれています。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたの手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すが借りることはない、ね、主はあなたを頭とし音はされないって書いてます。ただ上になり 下になることはないって書いてます。でここに大切なことがあるわけ。それは貸す人は絶対借りる人を支配するってことです、ね、じゃあ例えば、ある国が、ね、この国にめっちゃお金貸してますと、ね、そうするとこの国はどうしてもこの国の言いなりになるんです、ね、だから貸しっていうの、あのよく貸し借り、日本で貸し借りって言ったりするけど、それとまたちょっと違うんだけど、そのなんていうの、何かに借りるとかお金によって妥協してくっつくってことがどれだけあなたの人生を縛っちゃうかってことなんです、ね、でだから借りれば貸主の下に入ることになる、ね、その国に対してあなんかおかしいなと思っても大きな態度は取れないわけ、ね、だからお金借りてることによってなんか変なこと言ってんなとかっていうのも今回すごいあったわけですよね。だから結局お金を借りちゃうってことがどれだけその人がのスタンスとかその人の立場っていうものに影響を及ぼしてしまうのかっていうこと、そのことをすごくあの感じたところなんですね。だからお金もらっちゃったなら、お金でちょこう飼いならされちゃったならば、もう口は封じられるんだと、発言権はなくなるんだっていうね、そういうのを感じました。だから今その国家間で大きなお金が動くわけですよね。でそのお金をやっぱり正しく取り扱う立場に立たされている人っていうのはすごいそのお金ってことについて知らなきゃいけないし、その誘惑っていうのは大きいんだろうなっていうのをね、まあ私一般市民としてはね、まあ想像しきれないところもありますけど、すごい思いました。でもそれを考えるときに、今この終わりの時代にあってキリストが大きな富をクリスチャンの手に託そうとするとき、私たちは本当に神の経済を深いところで理解しないといけないんですね。それは、あ、神様私を祝福してくださったので私美味しいお肉が食べられるようになりましたとか、もうちょっと海外旅行行けるようになりましたっていう、そういうレベルじゃなくて、その上のその天の経済の管理者としての啓示っていうものを学んでいかなきゃいけないんですね。っていうのは私たちそうだよね、良い管理者として投資先として認められたいわけですよね。そのような形にして神様の働きをの一端を担っていくものとされていきたいわけですよね。ね、それもあってなんか改めてですね、最近この、天の経済を開く鍵っていうのをもう一度読み直してるんですけれども、でも本当にもっともっと学んでいかなきゃいけないなというふうに思います。で一つなんかこのイメージの中にあるのは、まず一つはこう富の配送センターみたいな感じだから、神様がまず私に富をくださる、ね、なんかの仕事とかなんかを祝福してくださって富をくださる、そしたら自分が富の再分配をできるわけですね。そしてあ、ここでこんな働きをしてるからここにこれだけ捧げよう、じゃあここでこういう働きをしてるからじゃあこれをに捧げようとか、あ、この人が今こういうふうなことで困ってるからこれにこの人たちを助けていこうとか、そういうことができる、そういう富のこう配送センターみたいな役割ね。でそしてまたあと一つは神のプロジェクトのプロジェクトマネージャーっていうイメージもあります。だから神様が何かその神様のこんなプロジェクトをしたいっていう、思いをくださる、ね、それに対して神様が必要な資源を与えてくださる、ね、でその中でその与えられた資源をしっかり適切に使うことによってそのプロジェクトを行っていく。でその時にいつも自分の報酬があるわけよ、ね、マージンがあるわけよ、ね、でこのマージンをどう扱うかっていうのを神様は見てるんですよ。でそこをやっぱり本当の意味で神の経済を理解してないと私たちはつまずくと思うんですよね。だからそのことも最近すごく考えているところです。でこんな風に書いてあってね、本当だなと思ったんですけれども、 この7章のところに書いてあるんですが、僕たちに注がれる全ての供給は神の働きのために神の御手の中へ帰っていくのですって書いてます、ね、だから神様が私たちに供給を与えてくださる、ね、そしてそれによって神の働きが行われて、そしてそれが神の御手勝ち取られて神の御手へと帰っていく、これがその御国の経済のサイクルなんだなというふうに思いますね、だから富ってことについてもますます私たちはこう目を開き学んでいきたいなと思います。で今ねあと2週間でペンテコステですけれども、ね、よくあのチャック・ピアスが言ってるのはその現代の過ぎ越し、私たち今過ぎ越しってことにすごくあのフォーカスを置いてあのずっとね生産式をしたりしながら過ぎ越しを過ごしました、ね、でもこの現代の過ぎ越しを通ったように現代のペンテコステを通らなければいけないってあのよくチャック・ピアスが言ってます。モダンパスオーバーでモダンペンテコステっていうふうに言うんですけれども、であのマイカと一体どういう意味だろうねってまあそういう話をしてるわけなんですね。で一体どういう意味ですかって、であと2週間ありますね。だからその中で備えつつ祈りつつまたあのメッセージしていければと思いますけれども、だけれどもあの一つ覚えているなきゃいけないことはその人の働きを見るときにあなた方はまだあの世界各国に出てちゃダメだよと、そうじゃなくて上から力を着せられるまで待ちなさいと言いました、ね、力ドゥナミスを受けるまで、ね、であの待ちなさいと言われた、ね、だからすごい面白いでしょ。今あの過ぎそしてそこで受けて彼らは力を受けて、そしてそこから出ていったわけなんですよね。だからその、過ぎ越しは出るな、ね、ステイホームでしょ、でペンテコステは出ていけなのね出る、ね、中から出ていけにシフトしていく時が今やってくるんです。だけれどもそのために今私たちがもう一度新しくこの現代のペンテコステ の上からの力を受けていかなきゃいけない。そしてそのために私たちが今熱心に求めて、そして熱心に待ち望む、その2週間が今これからの2週間だというふうに思います。そしてまた何と言いましたか、ペテロは、その彼らが聖霊を受けた時に言いましたよね、これは、ヨエル書の成就なのですよと言いました、ね、それはあ、じゃあちょっと読もうかね、ヨエル書での成就なのですよって、それは何かというと、これは預言者ヨエルによって語られたことです。使徒の働き2章16節17節からです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見るって書かれます、ね、だからこのことを新たに今私たちは受けていく時なんです。でここに書いてあるでしょ、ね、預言し語るでしょ、ね、老人は夢を見る、見る幻を見る、夢を見る、見るでしょ、だから見て語る、見て語る、ね、このことをやっていく時なんです、ね、だからそのようにまた今回過ぎ越しがスペシャルだったように、私たちこのスペシャルなペンテコステの注ぎを受けていく、ね、それを主をくださいと、ね、この新たな力を新たにくださいと、そのことを本当に求めながら集中してこの2週間神様と親密な時を持っていきたいなと思います。アメン。で最後の最後ですけれども、一つちょっと私が見た夢を分かち合って終わりにしたいと思うんですけど、実は私ね、こういう夢を見たんですよ、ずっと前なんですけれども、でそれは蜂に刺された夢だったので、蜂に刺された夢だったんだけど、なんか蜂に刺されたというか誰かが刺されてるのを見てるっていうか、なんかそういう不思議な感覚だったんですね、夢の中でね。だけどもそれで刺されるのを、でも夢の中で私刺されるのを待ってたんですよ。でなんか蜂来たなと思った時に、いいよいいよ刺してみたいな、なんでかっていうと刺すと免疫がつくからって思ったので、だからこれから通るのはいいことなんだって思ったんですよね。でそれ不思議でしょ。でよく考えたらあれすごい夢だったな、今の状況を考えたらものすごいことだなと思って、それでいつ夢見たんだろうと思って、私毎日ジャーナルを書いてるんですね。それなのジャーナルずっと戻って、あの夢見たのいつだって見てたんです。そしたらなんとロシュハシュナーの新年の日でした、5780年。だからやっぱそういう年なんですよね、今このように刺されるっていうことが起きた。でもそれによって何かいい免疫がついて、でこれを通るのはいいことなんだっていう夢だったんです。 しかも8でしょ、8はデボラですよね。だから予言っていうの、予言者を表してるわけですよね、うん、だから今通ってるけど、これが本当に最終的に益とされる、そして私たちはこれによって免疫がついて強くされるっていうこと、ね、そのことを神様が前もって語ってくださってたんだなと思いますね。だから本当に期待していきましょう。アレルヤ、
アメン。
はい、それじゃあ、祈りましょうね。そしてその後に3秒一曲して、そして終わりたいと思います。じゃあ祈ります。神様ありがとうございます。ですから主よ、まず一つ祈りますね。皆さんも手を挙げていただけますか。今私は人の恐れによって自分の行動を決定するのをやめます。そして主よ、あなたが作ってくださったデザインに沿って私の体は動き始めるとイエス・キリストの御によって宣言します。
アーメン。
そして主よ、あなたが私をこのように作ってくださったことを感謝します。
アーメン。
私は今はあなたが作ってくださったデザインを受け入れて感謝します。
アーメン。
そしてその同調する圧力、同調圧力から、またみんなと同じようにしようとする圧力から私は自由になると宣言します。でも自由になるためにこれをしなきゃいけないね。私は、後に言ってください、
私は
みんなと同じになろうとする誘惑を、
みんなと同じになろうとする誘惑を
拒否します。
拒否します。
同調圧力から解放されます。あなたが計画してくださった人生を、私の生き方で歩んでいくことを宣言します。ハレルヤ、ハレルヤ。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。
皆さん、力から力へとどんどん前進していきましょう、皆さんお祈り、お願いします、もう CD は完成して、ペンテコステの前に、ペンテコステに合わせて、できることを今祈ってます。あとはコピーをするだけなので本当に素晴らしい CD です。そしてこの曲も入ってます。力から力へと主と共に進む。皆さん本当にサマリタンズパースへの献金をありがとうございます、献金があったのです。その後にもうサマリタンパースは、今週ですね、ニューヨークとイタリアを、やめて、そしてまた今ね、どうせいろんな支援をしている団体なので、本当に、毎日サマリタンパースのために祈ってください。でもう今週ね、本当に奇跡的に教会に献金が、ありました。皆さん本当に感謝です。で私たちは本当にイエス様から忠実にさっちゃんのアラクさんが言った通りに、ね、もうあげたい、いろんな必要な場所に捧げたい。だから私たちのこの教会をもっともっと、ね、富が来て、その富を必要な場所に与えることを本当に私たちは神様に祈ってます。だからまた皆さんの献金を感謝します。今週も、ね、元気よく捧げながら、来週はですね、皆さんと、会える、実際に会えることを、期待してます、ね、オンラインで会える人と実際に会える人、とても楽しみにしてます。じゃあこれを歌いながら、今晩は終わりにしましょう。力が力へと